毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、愛らし家庭教育推進委員会の提供でお送りします。さあ、今月も始まりました、丸くなった。この番組は子育て中の皆さんが子育てって楽しいと思えるようなヒントや活動を紹介し、子育てをみんなで応援する番組です。さあ、今年度先月からリスタートをしました、この丸くなった、前回は30分間リニューアルした子育て手帳についてたっぷりとご紹介しましたが、その中で、今年度ちょっと新しい試みもね、考えているんですよというふうにご紹介しましたが、今日は早速その第1弾です。育休を3回取ったというお父さんにスタジオにお越しいただいています。今日は題して、進め育休ライフ、育面は1日にしてならずということでお送りしてまいります。加茂町にお住まいの小山田武さんにお越しいただいています。小山田さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、小山田さんは私が加茂にね、取材でお伺いした時にラボ加茂号のメンバーの一人ということでお目にかかりました。で、その時に育休を3回取ったというお話を聞いて、ってもう本当に驚いて、これはちょっとじっくりお話を伺いたいと思いまして、この丸くなったのコーナーにね、番組に、出演をオファーしたところでした。心よくお引き受けいただきありがとうございます。はい、よろしくお願いします。小山田さん、まずは簡単に自己紹介をお願いしたいと思うんですが、よろしいですか。
はい、私現在43歳で、子供が、一応三男二女ですね、5人の子供がいます。5人のね、
はい、お父さん、はい、
で、一番上が、今年高校生になって、一番下が今年少さんということで、5人いるんですけれども、
はい、
一応、その5人の子供のうち3番目4番目5番目の、3人の、0歳児から1歳児にかけてですね、の各1年間ずつ、合わせて3回3年間ですね、育児休業を、取らせていただいた経験があり、ちょっと興味を持っていただいて、それはとても嬉しかったです。
もうめちゃめちゃ興味があります、はい、だって私のね、周りにまだ育休を取った男性いないんですよ、お目にかかったことはないです。そんな中で1回取った人も珍しいのに3回でしょ小山田さん、3回ですよ。 それにもうね、びっくりでしたよ。まずはご自身が育った家庭環境というのも、そういう家庭環境で育たれたんでしょうか。
いや、もうそこは全然違いまして、一応自分は3人兄弟の末っ子ですね。で、はい、上2人いるんですけど、上の2人も年が離れていて、いとこの中でも、一番下だったっていうこともあって、結構小さい子に接する機会っていうのがなくて、抱っこしたこともちっちゃい頃は全然なかったので、ちょっと恐怖心っていうのはあったんですよね。で、家庭環境も、もう本当に昭和な家庭で、男は外で働いて、女は、結婚で寿退社
新居
主婦、そして子育てをするのは母親の仕事っていうのが、昔は普通でしたけれども、
そうなんですよね、はい、それが一般的ではあったと思います。
そうですね、もう台所仕事とかそういうのはもう全部姉がやって、兄と自分はもう立つことはないっていうような環境で育ってきていました。
それで、 育休を取ろうと思われたのが、
こう
なんだか
でもですね、まあまあ、5人の、子供のうち最初の1人目2人目の時は、まあ、ちょっと、結婚にも憧れもあって、うん、で一応結婚した時に、まあ、自分教員なんですけど、まあ結婚した時に、まあ、当時の生徒に子供何人欲しいですかっていう、まあ、よくある質問で、目標5人、まあ、多分現実には3人って言って、うん、まあ、夢は7人って言ってたんですけど、まあそんな感じで
目標達成じゃないですか。
そうですね、気がついたら達成してたんですけど、
ね、 そうなんだ、うん、
まあ、そんな中で、まあ、お父さん業をちょっと頑張りたいなっていうちょっとそういう憧れはあって、まあ、
1
人目生まれた時は、まあ、いろいろですね、妊婦検診も全部ちゃんと欠かさず行って、
うん、
子供の様子を見るぞって言って、まあ、頑張ってはいたんですけど、
うん、
まあ、今振り返ると、まあ、本当に妻に、ついていく、
うん、
まあ、どうするのって何でも聞いてお手伝いをしていたっていうような、状態だったなっていうところです、
うん、
で、まあ、ただ、まあ、その1番目の子が、1歳の誕生日を迎えるときですね、ちょっと生まれた、まあ、誕生月が自分の仕事の、繁忙期と重なるので、
なるほど、
まあ、早く帰るのはまあ難しいよなって、まあ、遅くて当たり前だよなって、まあ、早く帰れたら帰るけどって言って家を出て行って、まあ、いつもよりちょっと早く帰るぐらいな感じで帰ったら、
うん、
まあ、ものすごく妻が不機嫌 で、
なるほど、
で一応誕生日のお祝いはしたけれども、でもね、そんなこの子もそんな分かってないしみたいなことを言ったら、すごい剣幕で分かってるんだよって言って、それが結構ぐさってくる、まあ、振り返ってみると、うん、第一次子育てショックっていう
タイトルがついてるんですよね第一次子育てショック、はい、それは長男さんのお誕生日の日の出来事だったわけですね。
なんかだからいろいろ頑張ってるつもりだったけど、ちゃんと分かってないなって、よく見てないなっていうのが気づかされたのが第一次子育てショックでした。で、まあ、2人目の時も、まあ、もう、1人目の時は関東の方で千葉県市川市で、住んでたんですけれども、
うん、あ、はい、そうなんですね。
2人目の時は奄美大島の方に、行っていて、
はい、
で、まあ、すごい環境が激変していて、まあ、すごい1人目の長男ですけれども、
はい、
子育てを地域でしてくれる環境ですね。まあ、集落行事にいろいろ誘ってもらって、
うん、
で夫婦で参加してたんですね。今までの自分たち の、 経験からすると、なんかどっちかが外に出ていったら一人は子供の面倒を見ないといけないっていう、固定観念があったんですけど、
はい、
その島の生活ではもうってやりたければ一緒にすればいいのよって、じゃあ子供はって、子供はみんなが見てるからって言って、まあその地域 の、 そのおじいちゃんおばあちゃんだったり、まあ、特に同世代というかちょっと上のお兄ちゃんお姉ちゃんとか、
うん、
もうみんなで可愛がって一緒に遊んでっていうことで、すごい地域で子育てをするっていうのが斬新だったんですよね。で、まあ、そして、まあ、そうやって生活にも余裕が出てきたからか、まあ、すごいその次 の、 この、奄美大島で生まれたのが、長女だったんですけど、
はい、
その長女の成長がもう長男の時とは全然違って、まあ、すごく日々の変化がちゃんと見られて、いやお母さんってこんななんか贅沢な思いしてるんだっていうのが、はい、じわじわと受けた衝撃で、まあ、これがいやお母さん贅沢だなって、 なんていい身分なんだろうっていうのが、はい、ここが、まあ、子育てに関する、思いが、衝撃を受けた第二次子育てショックというようなところで、はい、自分は今振り返っていますね。
小山田さん、その第一次ショックから第二次ショックまでは、
うん、はい、
自分で 変えようと思ったわけではなく、
いやもう
周りの環境が自然とそういう流れで小山田さんにいろんなその気づきとか、あの発見とか喜びをなんか教えてくれたみたいな感じですか。
そうですね、まあ、すごい価値観がなんかまあそれこそ、育ってきてたところの価値観とその家族を持ってからの価値観っていうのがすごい変わっていったなっていうところですね。
すごいですね。そうか。さあ、そして今度3番目のお子さんが誕生されるんですが、はいうんはい、そのあたりはどんな風に移り変わってくるんでしょうか。
そうですね、もう、まあ、2人目の長男長女がいてすごく可愛いし楽しいことも多いんですけど、
はい、
やっぱり子供、ちっちゃな子供、意思疎通がなかなか困難な子供たちと一緒にいるとやっぱりストレスが、
うーん、
大人のストレスがすごい溜まってくるっていうところがありますね。
大変ですよ、ね、2人ちっちゃい子がいて、ね、お腹がどんどん大きくなってきて、3人目が生まれる、もう本当に大変だと思います。
で、まあ、妻がすごいもう本当にストレス溜めてるっていうのがもう、はい、もう溢れ出してたので、
あーそうか、まあ、
これ3人目できたらいいな、そのなんか気を紛らわせてくれるからいいよなっていうのはあったんですけれども、なんかこのまんま3人目の子供が生まれた時にどうしようっていうところですね。で、で、まあ、1人目2人目の時に妻の、両親、まあ、母親にはですね、
はい、
いろいろお手伝いはしてもらってたんですけども、やっぱり家庭がしっかりと蓄積されていくと、その価値観もやっぱり変わってくるので、それも子育てに関するそのおばあちゃんとの方針の違いというか、その価値観の違いがやっぱりそれもまた妻にすごくストレスを生んでいたっていうところもあって、まあ、もし次の子が生まれるときには、まあ、2人で頑張ってやっていかないといけないよなって、まあ、それで、まあ、妻も家族も、はい、はい、
そこはその、奥様とじっくり向き合ってというか話をされたんですか。
じっくりっていうか、まあ妻の不満をそらす方法をどうしようっていうのを考える感じで、まあ、だからじっくり向き合ってはそんなにいないかなっていうところですね。
でもじっくり向き合わずに、なんだろう、おじいちゃんおばあちゃんのその手伝いも、もう今回は3回目は、辞退して、2人でそのやっていこうっていうのは、どういう心の変化だったんでしょう。
あ、もうそこは割と自然な感じで、だったんですけれども、まあ、ただ自分がちょっと妻が妊娠しましたということで、まあ近くのベテラン の同僚に、まあ、話をしたときに、育休取ったらっていう、まあ一言をもらったんですよね。で、まあ、育休っていうのは、まあ、言葉としてはもちろん知っていたんですけど、そうか、なんかそうやって後押ししてくれる人がいるんだって思うと、そうか、やってみようかなって、やるしかないかなっていう風にちょっと覚悟を決めて、はい、挑戦することに、はい、3人目の時にしました。
無理だとか諦めるんじゃなくて、決めたんですね。
そうですね、やっぱり子供は絶対、ね、子育てをしている時は大変なことが多くても絶対大きくなったら楽しいし、助かると思うしっていうところもあって、はい、
あ、そうですか。
まあ、妻のその今のちょっと苦しみをから逃げるよりはっていうところが、はい、ありましたね。
もうじゃあ育休を取ろうと思った動機としては、奥様の、その苦労とか、
そうですね、
疲労とか、 そういうのを、うん、自分も支えたい、うん、一緒に子育てしていきたいというところですかね。他に何か動機がありましたか？
その妻 の, そのやっぱり思いっていうのがやっぱり固定観念というか、そのこれまで自分が受けて、うん、自分がしてもらった子育てと同じでなきゃいけないとかっていうところですね、うん、そういうところからやっぱり解放してあげたいなっていうのと、やっぱり最初の子を出産してから6年ですね、もう仕事をすることから離れてたから、うん、絶対仕事をしたら、まあ、そのなんか旦那だけいろいろ発散するところがあってずるいよねって、まあ、言わないんですけど、まあ、そう思ってるところも、やっぱり仕事ができたら、そういう社会復帰ができると、リハビリになるよなっていうところがあって、はい、そういうところは、解放してあげたいなっていうところが、はい、ありました。
私もすごく子育て中に感じていたのは、その子供は可愛いし育児は楽しいんだけど、社会から取り残されていくような、もう時代についていけなくなるんじゃないか、そういうなんか焦燥感みたいなのはやっぱりありましたよね。
そうですよね。なんかママ友との話はするけど、
そうなんですよね、
その会話だけっていうような感じですよね。子供
でもその奥様がじゃあ社会復帰をするということは、小山田さんがその完全に育児家事を担 う, う、ね、ということですね、うん、
まあ、ちょっと憧れもあって、まあ、
そうなんだ
2000年代の初めだったですかね、テレビでアットホームダットってあって、阿部寛さんとか、はい、出たんですね、まあ、あれで育児に苦労する阿部寛の共感とか
あと
すごいテキパキと家事子育てをする宮迫ひろゆきの、
はい、
すごいなっていうのと、自分できるのかなっていうところですね。であと、もし妻が、ね、こうやってストレスを抱えてて何かあったら、自分この子供たちを見ながらやっていけるのかなっていうところで、まあ、ちょっと憧れと、あと自分自身 の, その危機管理的な、ちょっと育児に専念してみたいなっていうようなところがありましたね。
小山田さん、やっぱりすごい興味深い、なんか何だろう、ドラマの影響を受けてたっていうのもちょっとびっくりだし、 あとその危機管理っていう観点から、奥さんに何かあったら、やっていけるんだろうかっていう、そういうことをこの時点で考える小山田さんがすごい
ちょっと怖かったんでしょうね。
すごいですね。
やっぱり、ね、妻がその荒れた状態でいたりするのを見ると大丈夫かなって思ったりもするので、まあ、あとはその自分 の, その、まあ、勝手な正義感というか、
はい、
まあ、やっぱり少子化問題すごく大きくなってたので、
はい、
やっぱり子供はやっぱりたくさん、ね、育てて社会に貢献したいなっていうところも、はい、そんなのもちょっとありましたね。
なるほどね。で、実際にじゃあ育休を取られるわけなんですが、どうでしたか実際のところ。
実際のところはすごくやっぱり、構えてたんですけれども、意外と拍子抜けしたところが多かったですね。
あ、そうなんだ。1回目2回目3回目ちょっと順を追って、
はい、
じゃあご紹介いただきましょうか、
はい、
育休にいよいよ入るっていう時はどんなお気持ちでしたか？
やっぱりまあ、その時結構覚悟は持ってましたけど、まあ、
今
振り返ってもやっぱりビビって覚悟を持ってたなっていうところで、まあ、本当に管理職に育休を取りますとか、職場にだって伝えるとかっていうところも本当に用意周到にやっていっていたところですね。
その今、小山田さんがおっしゃった覚悟っていうのは、職場に対する迷惑をかけないようにっていう覚悟。
そうですね。
なるほど。
まあ、あとは、まあ、楽しみにしていたところでは、まあまあ、料理が自分が自炊を全然できてなくて、まあ、一人暮らし期間も7年半あったんですけど、まあ、自炊をしてなかったんですけど、まあ、
はい、
家のことは任せてくれってあの妻にあの仕事に専念していいよっていう以上はあのちょっと、はい、あの料理もできるようにならないとなっていうところで、まあ、あのちょっと一番あの基本的なあの料理本をちょっと選んでくれって言って、うんあのまあはい、そうやってあの準備をしてたところもありました。
誰かにその教えてもらうではなく、うん、じゃあもうその本を見ながら一からやってみたっていうところでしょうか。
そうですね、妻も ある程度あの突き放して見れば書いてあるからっていうまあ、まあ、もちろん聞けば教えてはくれますけどいやほらやってみろっていうような、
うーん、
まあでもそれがやっぱり立場を逆転させるっていうのがまあ本来の目的というか、
うーん、
妻がそうやって社会復帰をしていくっていうところはあると思うので、まあ、自分もちょっと、はい、一応本を読んで頑張ってみようかなっていう、はい、覚悟はそういうところではありましたね。
うん、1回目のじゃあ育児休業の時、うん、なんでしょう、その次がもしあったらまた育休を取ろうっていうふうに思われましたか？う
ん、あ、それはあの周りの反応として、うん、まあどうせ1年だからねとかって言われるのは、うん、結構尺に触るという
か、
ね、あのでまあ割とあの育休ですって言った時にそんななんか男のくせにっていう感じの反応はまあ、ほとんど全くと言っていいぐらいなかったんですけど、
あ、
まあ、でも、よくそう誤解されるのが育児休業と育児休暇の違いなんですけど、
うん、はいはい、
まあ、育休、ね、休暇が取れていいねっていうような感じで、あの今の時代は
いわゆるお休みですよね。
そうですね、お休みできていいねって、でその結構、最たるものとしてそのまあ、あのたまにその職場に用事があったりして行った時に、まあ、子供を抱っこして赤ちゃんを抱っこして連れて行っているんだけど、その何やって過ごしてるのいつもって言われるんですよね。
あ、でい
や何やって過ごしてるって育児だよ家事だよって大変なんだよって思いながら、まあ、そんなの分かるわけないよなってで話をすると、ってお母さん見てくれてないのっていうような感じが多くて、まあ、そんなね世のお母さんたちがその赤ちゃん抱っこしてるときにいつも何して過ごしてるんですかなんて聞かれることはきっとないと思うんで、すごいなんかそういうところでは反発心というか、
そうか、
次も取ってやろうっていうところは、はい、
なるほど、
かすかに思ってました。
そしてまた次がやってくるわけですよね。2回目3回目の、育休を取られて、1回目2回目3回目でやっぱりこう変化がありましたか？
まあその大きな変化っていうのはそんなには、はい、いろいろちっちゃいなことを挙げればキリがないですけれども、大きなところでは、まあ、どちらかというと自分が2回目3回目の育休を取るときに職場でも地域でも周りの人たちがそうだよね、取るよねって、取るんでしょ、ね、っていうことを言ってくれるのはすごく嬉しかったですね。
あ、周りも、うん、変わってきました ね、
まあ、普通にお母さんが赤ちゃんを産んだ時におめでとうって育児頑張ってねっていう自然な流れと同じで、自分も妻が出産しましたって時に、まあ、じゃあ育児も頑張ってねっていうような感じなのはすごくいいなって思いましたね。
なるほど。育休のデメリットみたいなのは小山田さんの中でいかがですか？
自分の中ではデメリットは、まあ、はっきり言ってほとんどないんですよね。
そうか、
まあ、でもちょっとね、デメリットっていうパタハラっていう言葉がありますよね、
はい、
お父さんのマタハラですけど、
はい、
それちょっと調べてみたらやっぱり4人に1人っていうのが今の時点でですねあるっていうのを聞いて、うわーってやっぱり取るのは大変なんだなって、取りたくても取れない人ってたくさんいるんだなっていうのはちょっと思うので、まあ一番はそこかなとは思いますね。
もう小山田さん的には取ったらいいよって、いいこといっぱいあるよ楽しいよ、うん、 ていうことをお伝えしたい感じですか。
そうですね、まあそうですね、自分はあの子育てをすごく楽しむ、パパっていうよりは何ですかね、家族を楽しむっていうような感じで、
家族を楽しむか、
なのでその楽しいよっていうのとはちょっと色合い違うかもしれないですけど、
なるほど、
はい、まあでもはい、そういう迷っている方に対してはやっぱりそのお父さん自身の成長と、あとはやっぱりそのお母さんに純粋に子育てが大好きで楽しんでいる方は全然いいと思うんですけど、やっぱりちょっとそういうイライラ子育てでブルーになったりするような方にはやっぱり働くことでやっぱり自由が増えていくっていう、その逆説的なところもあると思いますし、あとやっぱりそういう世の中が変わっていくと世の中全体が優しくなるよなって、すごく自分が助かったなっていうのは、ちょうどやっぱり託児とかベビーシッターとか保育園とか学童とか、そういうのが普及していったタイミングに乗っかってきてたかなっていうところで、そうやって社会全体で子育てを分担するっていうのはつながっていくと思うので、はい、いいと思います、はい、
もっともっとそういう世の中になっていくといいですね、
今、はい、すみません、どうしても伝えたいところですか、なんですけど、やっぱり一番は家族の、ね、役割意識っていうのが大きく変わっていくなって思って、やっぱりその最初紹介しましたけど、家事を手伝ってあげる、育児を手伝っていくっていうようなところから、やっぱり分担するっていうような意識になるとですね、やっぱりお母さんが忙しいとき、お父さんが忙しいときあると思うので、そうやってお父さんお母さんが分担をしてできるときに、できる人ができることをやっていくっていうことは、自然に自分の子供たちをもう家族全員で分担することが当たり前になってきているよなっていうところはあります。
素敵ですね。
それとか、あとそうですね、やっぱり手伝ってるとやっぱりどうしてもやってあげてるのにっていう文句もあると思うので、やっぱり分担してるっていうのはみんなが幸せ量ですね、幸福度がアップしていくかなって。で、はい、どうしても言いたいところですけれども、
小山田さん、今日全然時間足りないんですけど、はい、またもっともっといろんなお話をね、何かの機会に、はい、お聞かせいただきたいと思います、はい、小山田さんの爪の赤をI love you FM に置いててください。皆さんにお配りしたいと思います。
いやいや、楽しんで
やったらいいと思います。その感覚がやっぱり素晴らしいなと思いました。でもそういうふうに考えられる、そして、育休を取れる環境がね、世の中が変わっていくといいなとまた改めて思いました。
ありがとうございます、
はい、小山田さん、今日はお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、愛らしい家庭教育推進委員会の提供でお送りしました。